アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2300回、11月12日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマはこれからが正念場です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。最近これは大変だなというレベルの正念場があんまり体験しなくなったような気がしています。まあいいや、大丈夫かな、そこそこに。それが私、三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます、春です。ブレスオブザワイルドやりすぎて睡眠不足の日があったりするんですが、先日ふと目が覚めたら朝の7時20分でした。いつも7時40分ぐらいに家を出てるので本当に正念場を迎えた気分でした。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます、スミレです。だいぶ寒くなってまいりました。寒くなってくると温泉に行きたくなってきます。日本のハワイではないんですけれども、来月温泉入りたいなと思って少しいい宿を予約してしまいました。予約してしまったので今月はお仕事頑張らないといけません。こっからが正念場です。今日もよろしくお願いします。
ポンタウェブにあった記事です。ローソンで毎週金土日にアップルペイ決済するとポイント最大10倍というページがありまして、ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてますが、
はい、
はい、ローソンの iPhone で Apple Pay 決済するとお得というお話です。お二人ともローソンはお使いになりますか？
使いません。
え、そうなの？
ごめんなさい、あんまり使わないです。
私日本でいるときは結構使いますね。
あ、そうです。そっちはベトナムではメジャーなコンビニって何かあるんですか？
ファミマ、セブンイレブン。
あ、あるんや。
ミニストップ。
はいはい。
はいですね。
ローソンはない。
ローソンは私は見たことないですね。
はいはい。うちの近所ローソンが家から遠いので、どうしてもその前に現れるファミマとかセブンイレブン行ってしまうんですけど、そうは言ってもポンタカードをお持ちの方にはお得な話だと思います。iPhone などをかざして Apple Pay 決済しようということですね。これなんか最初にエントリーしとかんとダメなんですね。毎月要エントリーと書いてありますから。
なるほど。
このページに行くと、2022年11月お買い物分、あるいは12月お買い物分というふうに、締め切り最後が2023年の3月1日までなんで、都合4ヶ月か5ヶ月ぐらい間にわたってのキャンペーンですね。ウェブページにある今すぐエントリーをクリックしてエントリー開始、ポンタウェブまたは AUID でログインするというふうにページに書いてありますので、やってみたい方はページでまずアクセスして読んでみてください。 iPhone などをかざして Apple Pay 決済することでポイントがいっぱいもらえるっていうお話でした。ポイント貯めてでかい買い物をしてみたい、なかなかたまらないですよね。
でかい買い物
でもほら、セール期間中とかポイントたくさん貯まるのよくあるんですけど、だいたいそういう時いけないんですよね。
あ、そう、あ、うん、あ、そうなんですね。
いや、なんかちょうどボーナスシーズンとかでみんなお金あるけど、私、ね、ボーナスとかないから無理やなとか、そんな感じですけどね。
はいはいはいはいはい。こういうの、じゃあ10倍もらえると思って、やろうとして大きな金額のものを買おうとしたときに、ふと確認したら、上限値が決まってたりね。
はいはいはい。
するのあるじゃないですか。それが要注意で、よく見とかないといかんとこでしょ
うね。そうですね。すぐポイント入るのかな？反映されるのが後っていう場合がよくあるんですよね。
はいはいはいはい。
あ、やっぱりポイント加算時期がエントリーして買い物期間の翌月ですね。約1ヶ月ぐらい後に実際のポイントが加算されるみたいですね。
上限とかっていう。
あ、上限書いてあります。通常ポイントとは別にお一人様1ヶ月あたり5000ポイントまで。
5000ポイントまで。はいはいはい。なるほど。
まあコンビニでたくさん買い物をして、
この間ポイントではないんですけど、
はい、
知り合いにお子さんの誕生日プレゼントを買おうと思って、いろいろ探して、ちょうどヤフーショッピング買いたいと思ってたお店の公式ストアがあったので、
はい、
そしたら最大 50% 引きとかっていうのが出たんですよ。
お、
これはちょうどいいわと思った。上限500円やったんですよ。
ああ、もうほとんど。
すげえね。
帰ってこんじゃないかみたいな。
うん、
数字の怖いところですね。
そうなんですよ。50% 引きで書きながら最大500円引きっていう。
めっちゃちっちゃく書いてましたか？最大500円っていうところは。
いや、そんなにちっちゃくは書いてなかったんで、まだよかった
です、ね。あそこはちゃんと書いてた。あそこは偉いね。
ちゃんと書いてました。うん、
消費者に困惑させる表現としては、タクシー最近よくやってる、5000円超えたら、超えた分が半額っていう書き方してる。
そうですね。
で、あるじゃないですか。
あれは関西特有ですね。
そうですね。まあ、寄った頭でパッとそれ見たときに、はいはい、タクシー料金半額で乗れるやっていうふうに勘違いして乗ってしまって、降りるとき、違うやん、全部半額になるんじゃないのみたいなことを言う人もいるんじゃないかなと思いますけど。
5000超えての金額ということは、うん、まあまあ走らないとあかんですね。
そうそうそうそう。
そうですね。
ねえ。
はいはい。
何のためのキャンペーンなんだろうねって感じするけどね。
あのタクシーのやつはキャンペーンじゃないですよ。常時そうですよ。
あ、常時なんですか。
そうそうそう。
うん。大阪はほぼそうなんですよ。ほぼ5000円超。まあ、関西ですね。ただ、稀に違うのがあるんですよ。5000円超えても標準っていうのが。で、私、日本で仕事してるとき、職場と自宅が結構な距離あるので、余裕で5000円超えるんですけど、気づかずに普通に乗って夜遅くなったりしてですね。はいはいはい、そしたらその5000円超割引じゃないタクシー乗ったりすると、えらい金額になったりしますね。
はいはいはい。もう一つお得な情報ということで、ご紹介したいと思うんですが、こちらはファイルウェブさんにあった記事で、BOSE 最大 50% オフのホリデーセール開催中、ノイズキャンセリング完全ワイヤレス QC イヤーバッズや人気スピーカーなど対象という記事がありまして、あ、ごめんなさい、 QC はクワイエットコンフォートって言わないといけないですね。クワイエットコンフォートイヤーバッズって言っておきます。ということで BOSE さん、このアップルはヘッドホンはあれはビーツです。すいません。間違えた。ボーズは違いますね。はい、今、
ね、
なんでこの記事引っ張ってきたんかと、ビーツやと思ってから。
なるほど。
でもいいじゃないですか。お得な話やから。新品同等の保証が付帯する工場再製品を含む製品のラインナップ。その中でも、クワイエットコンフォートイヤーバッズは 33,000 円のところ、8,250 円オフの 24,750 円で販売される。ということです。他にも、なんか 14,025 円オフとかで、オフになって 32,725 円のあるモデルとか、いろいろ紹介されてました。このワイヤレスイヤホン、もちろん、Apple ファンは AirPods、AirPods Pro というようなもんですが、いろいろ他のものもって考えている方には、こういうものを検討されるとは思いますんで。
私の職場で唯一、Apple の話に乗ってくれる、まあ、上司がいるんですけど、その上司にもう何年もエアポッツは素晴らしいと言い続けてるんですけど、はい、どうもそれだけは響かないんですよね。で、なんでかというと、この BOSE 好きなんですよね。だから BOSE 命なので、BOSE のノイキャンがすごいと、
はい。
Apple のはどうなんだろうって、じゃあ試してくださいよって言っても試してくれないっていう感じですね。やっぱりね、好きなものは外せないということなんでしょうね。
ノイキャンで思い出したんですよ。アップルストアで AirPods Max、最近またこう視聴やる機会がありまして、もうノイズキャンセル鬼ほどすごいですね。周りの音何も聞こえなくなりますね。
あ、そこまで。
だってもう耳ごとこう覆う感じじゃないですか。
あ、そうですね。風乗っちゃいます
からね。本当に誰に声かけられても分かんない、多分。
なるほど。
アップル新鮮橋の近所のあの辺り、新鮮橋の辺り歩いてると、女性の方で、AirPods Max をつけてる方。なぜかね、はい、皆さんシルバーなんですよ。うん、他の色あんまりないんですよ。
す
シルバーだけ安いんかな、そんなわけないと思うけど。あの、今日だけで二人見ましたよ。
あれ、うん、すごい。
わぁ、AirPods Max や。いいなぁ、と思って。ファイルウェブさんは、エブオーディオガジェットの情報サイトですね。そちら見てみてください。そしてセールっていうのは変ですけども、プレゼントみたいなお話と、もう来月クリスマスですよ、うん、もう早々とアップルはクリスマスのページ作ってるということで、 iPhone マニアさんも記事にされてました。アップルクリスマス特設ページを公開、年末年始の返品期間延長も発表とありました。今年のキャッチコピーは、あの人に驚きを、だそうです。在庫ないねんって言われて驚くっていうパターン。そんなもん。
そうね。この iPhone こんなに高かったのごめんねっていう驚きです。
そうですね。
で、まあ、例年同様、クリスマスシーズンに合わせたガイドのページということで、 あの人も驚きよって今キャッチコピー言いましたけど、アメリカのページではギブウォーって書いてあるんですよ。うん、これもなんか意味を持つから分かれな。
まあ驚きを
っていうこと。ああ、そういうことですね。
うん、直訳的な。
通常アップルストアで購入した製品の無料返品期間は購入から14日以内ですけども、ホリデーシーズンになると延長されまして、そのシーズンと言いますのは、2022年の11月4日からもう始まってますね。2023年の1月6日までの間に受け取った製品の返品依頼受付期間が、2023年1月20日まで延長されます。
うんうん。
だから、1月6日に受け取った商品でも、1月20日まで返品できるという。逆に言うと11月4日に受け取った商品でも来年1月20日まで返品が可能。これ長いです ね。
使い倒して返すと怒られるね。
まあ使い倒してないけど、昔そうやって iPad でやかって返したことあります。この記事で Apple のページから引っ張ってきてるんですかね。この冬注目のギフトが勢ぞろいとか、あの人らしさを刻もうとか、その Apple 製品の周りにミー文字。ミー文字で作った誰かの似顔絵キャラみたいな 3D の顔が添えられてるんですけど。
はい。
なんと言ったらいいんでしょうね。もうちょっとあるんじゃんって思ってしまうのは私だけ。キャラクターを。まあまあいいですけど、
なかなかこのミー文字をね、いまいちしっくりこないですね。
うん。別にキャラクターがどうとかって言うんじゃないですか、
はい。
絵のタッチなんですよ、私が言いたいのは。その、まあ、
うんうんうん、モデリングタッチですよね。
この絵柄というか、こういうの流行ってるんかな、どうやろう。
でも、大体こんな感じですよ。海外展開してる立体的な、
ああ、
似顔絵
みたいなね、そう。
ギャラクシーさんのやつも独自なもの入ってると思うんですけど、こんな感じでしょ？
ああ、ですかね。
やっぱり海外はこんな感じのタッチがいいんじゃないんでしょうかね。
あ、日本の広告で出てくるのって、まあ、最近は萌え系が増えたせいもあって、割とアニメセル画調の絵も多いように思いますけど、うん、まあまあでもこれが受けるんでしょう。受けるんでしょうって変な言い方だけど。
うん、グローバルではいいんでしょうと。
アップルのそのオフィシャルページ、特設ページがあって、クリスマスギフトをアップルで買いたくなる理由っていうページがあって、オンライン相談サービス、無料配送、金利 0% のペイディ、後払いプランといったサービスを紹介してました。まあそれは買いたくなる理由っていうか、まあ、お得やからそうですよっていう話ですよね。どうです？クリスマスギフトなんか送るとしたら、今アップル製品何がいいですか？何を選びますか？
アップルギフトカードですかね。
あれね、11月上旬ね、セールやってたんですよ。この番組で紹介するのもね、ちょっとうっかりしましてね、もう終わりましたけど。あれでうまいことを使うとね、Mac とかでも 10% オフで買えたりしたんですけどね。
そうですね。
クリスマスプレゼント、エアタグとか、地味すぎるかな。
金額的にはそのぐらいだなと思いますけど、なんかエアタグを送られる人からすると、どんな感じに思うかなみたいな。
どんな感じなのかなという感じがありますね。
追跡するよっていう。そういう、ねえ、なんか
怖
怖い怖い。
あれいいです。ライトニングトゥ USB-C アダプターとか。
ああ。
クリスマスプレゼントアダプターっていうのもな。
アダプターね。
私だったらライトニングケーブルでいいです。
アクセサリーでちょっとお値段が控えめなやつを選ぶのはいいかもしれないですね。
ハルさん的にはあれじゃないですか、アップルウォッチバンドがいいんじゃないですか。アップルウォッチのバンド。バンド、
そうですね。確かに確かに。バンドいいですね。バンド欲しいですね。
いや、欲しいというか、いや、送るんですよ。はるさんが
どなたかに送る。
まあ、それははるさんも欲しいと思いますけど。ねえ、クリスマス、商戦、子供さんには。
ああ、そうだ。
なんで、ため息が。
買わないかんね、そろそろね。
やっぱ親子で、お父さんクリスマスプレゼントあれが欲しいの、あ、じゃあ今度買うわ、とか、そういう会話？
そうですね。はい、そうなりますね。下の子は山村さんには申し訳ないですけど、サンタさんがいることになっているので、サンタさん何がいいっていう言っとくよっていう感じで聞きますし、上の子には買うからこのぐらいの予算でねっていうのを言いますし。
円安だとサンタさんはきっといいでしょうね。外国の方なので。
う
ん、
そうです、
ね。円安の方がありがたいかもしれないですね。日本で買っていくかもしれないです。うん、
そうですね。ただ、その、リアルな世界ではそれが日本ですからね。買う人は。
うんうん。リアルな世界ではそうです、
ね。地獄。地獄ですよ。
意外かもしれませんけどね、日本でクリスマスああいうお祭りみたいなのは戦前からみんなやってるんですね。印象としてね、戦後アメリカが持ち込んだみたいな印象を持ってるでしょ、クリスマス。
印象的にはそうです、
ね。そう、違うんですよ。ヨーロッパの方、まあ、アメリカでも流行ってて、結構早いうちから日本取り入れてて、銀座とか行ったら、この大人が飲むような店でもクリスマスの晩とかみんな、円錐型のクリスマス帽ってみんな被りません。あの、うんうん、ああいうのもみんなやってたんですって。子供さんにおもちゃ買うとかいうのが戦後なんですよ。
あ、それはなかったんだ。
そうだ。大人の、まあ言うたら、それにかっこつけて飲んで騒いでする年末行事の一個やったんですよ。うん、で、それが
だんだん
そ
う。花見と一緒だったんだ。
うん、そういうのあったらしいですね。もともとはクリスマスって、我々はほら、日本でこう、クリスマスって、キリスト教のお祝いのっていうとこを強調して見たり聞いたりするから、もうそういうもんやと馴染んでるじゃないですか。うん、そのクリスマスなんで祝うんやいうのをずっと調べた人がいるんですよ。うん、それもともとはクリスマスの日っていうのが、なんか偉い人のね、命日なんですよ。あれ、ほんまは。キリスト教やねんけど、でもイエスキリストの生まれたとかそういう日じゃなくて、28日かなんかその辺に設定してたんですよ、その人の。で、その人の偉いのを教会行ってなんかするとかいうのをやってるうちに、24日にだんだん日が変わっていくんですよ。それ今ちょっと経過を忘れてるんで、また本調べるんですけど。最初からそういうじゃないんですよ。だから我々が思ってるなんとは。だから、もうそろそろ終わっときましょうよ、クリスマスも。ダメですかね。ダメですかね。
親の立場的には、まあそうかなと思いつつ、まあなんていうんですかね、物流が動いて賑わう、はい、いわゆるその経済的に動くっていう意味ではね、うん、必要なのかなという感じかな。
よくほら、ネットではクリスマス近くでどう、クリスマス中止のお知らせや。あれが出るじゃないですか。みんな冗談でやけどね、その。まあでもね、年末になんかそういうものがあった方が盛り上がり感があっていいかなっていうのは私も思いますよ。何もなく、ただ年が暮れていって、ただ年が明けるっていうよりは、夏にも一個ぐらいそんな置いて
タイミング的に。
ええ。タイミング的に、その、年末年始にお金出んのところへもう一個お金出るのが増えるから、それがきついなっていうのはあって。
いますね。
3月ぐらいでいいじゃないですか。みんな確定申告忙しいけど。そんなわけで、クリスマスのあのゴージャスなイメージ、夜パーティーとかあって、あんな感じをテレビドラマでは見ますよね。アメリカのドラマとかだったら。
うん、
今何を言おうと思ってるんでしょう。
何、
はい、テレビドラマって言えばセベランスですよ。
あ、なるほど。
そうですね。そうですね。iPhone マニアさんにあった記事で、Apple TV プラス人気ドラマ、はい、セベランスシーズン2の撮影開始、新キャストも発表という記事があったんです。ハルさん絶賛の Apple TV プラスのドラマ で、
は
いはい、
そうです、
あれは SF でって考えていいんですか、うん、どういう話、
SF ともとちょっと違いますね。
ファンタジー、
ファンタジーではないですね。一種のもしかしたら最高ホラー、めちゃくちゃホラーっていうわけじゃないんですけど、はい、サイコスリラーかもしれないですけども、特別の手術を受けて、
はい、
会社にいてる間とプライベートにいてる間ですね、はい、仕事の間とプライベートの完全に人格が分離するんですね、
はい、
セベランスっていう意味なんですけども、
はい、
そこで分離手術を受けた人たちの話ですね。
セベランスって会社退職するとかあんなもセベランスって言いますよね。
あ、そうでしたっけ。
この間ちょっと見とって、セベランスパッケージって何やろうと見てたら、退職金とかその辺のね、はいはい、言葉やって、あ、セベランスってそういうことかと。
セベランスペイで退職手当とか、
そうそうそうそうそう、ね、新キャストも発表ってことは、まあ新キャラが増え、新キャラっていうか、うね、出る人が増えるんでしょうね。
いや、このニュース見て私ちょっと残念やったのが、
はい、
ようやく撮影開始かと。そしたら実際に私が見れるのはもっと先なんだなっていうのがすごく残念
で
した。
でも今早いから来月ぐらいに出るんじゃないですか。めっちゃ早い、ね。めっちゃ早撮りで。そんなもんないですか。
いやいやいや。そんなに SF を駆使してとか、
はい、
SF?SFX とか CG 駆使してとか、はいはい、そういうものではなくて、うん、本当に信じたらすごい淡々とした感じなんですけど、そんな複雑なセット使ったりとかではないんですけど、まあまあまあストーリー勝負ですよね。
うん、
本当に見ていくとこう引き込まれて、シーズン1の最後ですね、9話ですね、 1回がだいたい1時間弱ぐらいなんですけども、
はい、
あともうちょっとで、見てるうちもうちょっとで終わるってわかるじゃないですか。そしたら、もしかしてこのタイミングで終わるんかと思ったら、これそれはちょっと嫌やなと思ったら、本当にそのタイミングで終わって、
ほう、
もうなんか、早く続きが見たいっていう感じですね。
まあ、それは、どんなドラマの次繋げるために、いよいよみたいなところでこう終わるってね。
そうですけどね。
あんな、はい、これで終わりでした。次また見てね。それは見えへんやろって思いますけどね。
もうちょっと区切りいいところで終わってほしかったなと。
区切りいいと思うんですよ。どんなところ
で。まあ、次があるからいいじゃないですか。
うん、そう、だからもう早く見たいんです。
これ評価してるいろんなサイトありますけど、そこでも、まあ、いい評価が出てますね。私は今、フィルマークスっていうサイトを見てるんですけど、はい、評価が 4.4 と、5点中 4.4 でも高いですよね。ですね。めちゃ面白いとかコメントたくさん出てますね。
ぜひ見てください。
iPhone の話をね、ちょっとと思ってみましたら、意外というか、すごいっていうのがあったんで、IT メディアさんの記事でご紹介します。世界初 iPhone Pro で豚の体重測定、ピギー海外展開へという記事がありまして、畜産 DX を手掛けるコーンテックというところが11月の2日に、iPhone Pro シリーズを使って簡単に豚の体重測定ができる養豚用 AI カメラアプリ Piggy の海外展開を始めると発表しています。私さっきから豚って言い方してるから、それイントネーションおかしいやろと思ってる人いるかもしれませんけど、うちの辺は豚って言うんですよ。
豚ですね。
豚っていう風に言われるかもしれない。なんですか、皆さんもさっきおっしゃってましたけど、AI 駆使してるんやったら、相当量のサンプルデータ取って、まあ、この形、うん、この大きさやったらこれぐらいっていうデータベースがあるんちゃうかと。
だと思うんですよね。ディープラーニングをもし使ってたとすると、相当なデータがいるので、
はいはいはい、
学習の特徴上、まあまあいるんですよ、データ量が、はい。だから多分これまでに、このぐらいの豚だったら、多分これ、中身見てると、お肉の種類の重さみたいなのも出てくるんでしょ、そういうのも計測とかして、学習させた AI なのではないかと思いますけどね。どうなんでしょうね。
撮影したデータをもとに AI が枝肉のバランスと重量を算出、体重計や木管って言うんですか、による測定はもう必要ありませんと書いてありました。なんか、ヒレ、ロースなどって書いてあって、夜にこう、なんかお腹減ってくるタイトルやなと思ってしまうんですけどね。
本当ですね。
そうですね。この記事でよると、重量性予測の精度ですね、はいはい。精度が 98% ということなんですけど、実際この 98% その 2% の誤差っていうのは、実際養豚してる方、あるいは豚を仕入れる方にとって、どれぐらい重みがあるという精度、これで十分なのか、いや、98では実は困るとかとあるんですかね。よく言われる OCR、文字認識ですね。画像文字認識で、98% とか言われると、実は 2% の誤りって結構100文字に2文字って目立つんですよね。
まあ、それはその文章なんていうのはわずかな違いが大きな狂いにつながるからあれですけど。
そうそうそう。
豚別に肩ロースちょっと減っても、いけるやろみたいな、そんな気しますけどね。
どうなんですかね。部位によって値段が結構違ってたりもするかもしれないじゃないですか。
あ、そういえば、ハルさんが今のベトナムで食肉関係どうなんですか？牛、豚、鶏、はいはいはい、別に何の問題もなく供給っていうか、
はい。そうですね。普通に売ってますけど、ただ普通のスーパーとかですよね。はい、で、売ってる肉とかいいんですけど、ローカルの市場のお肉を売ってるお店ですね。外の、
なんかね、よく映画なんかで見てると、
露天
上からこう吊り下げてね、売ってたり。
そうそうそう。はい、もう全く冷やしてないんですよ。常温でしかも外にそのまま掘り出して売ってる。別に生の肉を。
それは怖いですね。
あれはちょっと怖いなと思いますね。だからそういうのは買ったことはないですけど。
もうじゃあ切り売りって感じ？
はい、そう、ほんまにぶつ切りにしたのを、そのまま外に吊り下げてとか、ショーケースどころ、なんかもう本当に平らな板の上に置いてるだけとか。そうやって売ってるのもありますね。
サイバードックさんからコメントいただいてます。お世話様です。購入から3年半になる iPhone SE を買い替える機種をライトニングの使える現行モデルか USB-C に代わる次期モデルにするかの判断が正念場を迎えているサイバードックです。11月7日月曜日午後10時から NHK 総合で以下の番組が放送されます。映像の世紀バタフライエフェクト、世界を変えた愚か者フラーとジョブズという宇宙船地球号という概念を唱え人類と地球の調和を説いた思想家バックミンスター・フラー、 現代のレオナルド・ダ・ヴィンチとも狂人とも称されたフラーの思想は無数の若者たちを突き動かす。その中に若き日のスティーブ・ジョブズがいた。フラーの思想は時空を超え、ジョブズに受け継がれ、世界を変えていく。そして生まれた伝説のスピーチ、常識に抗い続けた二人の愚か者が起こした奇跡の物語である。と、ここでは NHK のその URL を貼っていただいてます。月曜の配信に間に合わないときは再放送や見逃し配信もあります。それではこれからも配信楽しみにしています。と、サイバードッグさんからコメントいただいてました。サイバードッグさん、まだコメントいただきましてありがとうございます。USB-C に変わるまで、待つ、うん、それは来年再来年どころじゃないかもしれないですよ、うん、それも日本がそうなるかどうかっていうのも分かんないですよ、うん、ねえ、
まあまだ、ね、
ましてや私はライトニング派ですよ
まあそこはアップル山村さんの意向は多分あんま考えてないと思うので私は意向すると思ってますけど、
この番組とリスナーの総力を挙げて、はい、ライトニング買えないでくれ嘆願書を書いて、
あの、まあ我々は C で、
私も C で、はい、行きたいです
いや、もうみんな私の意見に同意っていうのでチェック入れときます
なんで
ねえ、コネクタそんな気にせんでいいじゃないですか、うん、使えたら
いやいやいや、
このままちょっと話しますけど、アップルに限らず何々というメーカーはもう終わったとかダメだとかっていうご意見を、うん、まあ、別にご意見言うのは全然自由なんですけど、
うん、
同じパターンで同じように言う方がもう何十年もいらっしゃるなっていうのをすごい実感してるんですよ、
うん、
そのなんかヒットしない商品があったら、あ、もう終わったなとか、
はいはい、
ダメだなとか、
は
い、一度その会社の人事部の前まで連れて行ってもう一回同じこと言えるかどうか製造の子を用意いても同じこと言えるかどうかっていうっていうところなんですけど、もちろん企業ってのはそう言われてしまう立場ではあるんですけどね、
まあ、そうそうそう、まあ、ネットだから言ってるかもね、
うんうん、というのもありますし、はい、あとは工場の方が悪いんじゃなくて経営者が悪いっていうところですからね、
あ、まあまあそこもありますけど、
世間に受け入れられるようなものを作れないっていうのはね、うん、
まあ、でもほら工場とかまあさ販売する方とかそういう方がやっぱその意見を目にするじゃないですか、
うん、
でやっぱ心ぐさっとくるかもしれないじゃないですか、
うんうん、
こんだけ頑張って売ってんのにな、そんな言われちゃうんだみたいなねそんなわけで NHK テレビの総合の方でもう日過ぎてますね、10時の7日やったらね、午後10時から放送がありました。フラーという方はバックミンスターフラーという思想家だということで、うん、ごめんなさいね、不勉強で、ちょっとジョブズさんもこの人の本を読んで感化されてたということなんですね。
そんな話ありましたっけ、ジョブズさんの伝記の中とかでね、
はい、バックミンスターさん自身は83年7月1日でお亡くなりになってまして、マサチューセッツ出身の思想家、デザイナー、構造家、建築家、発明家、詩人とウィキペディアでは紹介されてます、
うん、
宇宙船地球号という言葉を提唱したということなんですが、
うん、
テンセグリティとかいろいろ作ったんですね。あ、なんかね、この人の本読んでみたくなりました、今こういうウィキペディア見てるだけで、
うん、なるほど、
まあ、途中で投げ出すかもしれんけど読み切られへんと思ってえ、正力松太郎は超高層タワーのデザインをこのフラーさんに依頼して、フラーの日本における講演者であったということです。正力松太郎は知ってますか、
読売新聞、読売系列の方でしたっけ。
そうですよ、あの、はい、作った人ですけど、もともとこの人はあれですよ、あの、総理大臣になろうって頑張ってた人で、で、あの、警視庁の一番偉い人になったんですよ。
警視総監、ウィキペディアによると警視総監ではなくて警視庁警務部長だった
りですかね。バックミンスターフラーさん、ジョブズさんがまあ随分影響を受けたということですね。きっとジョブズさんに影響を受けてこうこうこういうことをしたいという人もたくさん世の中にいらっしゃると思うんですよ、
うん、
日本でもね、そういろんな形やと思います、それは、まあ、はい、よく一般には経営学、ジョブズに学ぶ経営のなんとかとかいうあるけど、その切り口以外もあると思うんですよ、うん、全然経営のことせえへんし、アップルに準ずるような IT とかコンピューターとかじゃないけど、ジョブさんの本とかジョブさんのやってるのを見てて、
はいはいはいはい、
自分のこういうね影響するような、そんなあるんちゃうかなと思うんですよ。ハル、
うん、
さんを変えたカリスマの人とか誰かありますか。
ああ、印象に残ってるお話があって、 あ、これ、もしかして前に話したかもしれませんけど。
あれですか、北海道の旅行を諦めてパソコン買ってます、
ね、それは、ちょっと違いますけどね。
それ違う。
それは違いますね。ひらがなで、なだいだ。
あ、なだいだ。はいはいはい。
方が書いた論説文ですかね。中学校の時の国語の教科書に載ってたんですね。
はい。
確かね、絡み学入門かなんかいうやつやったと思うんですけど、ちょっと記憶がはっきりしないんですけども。で、それを読んだ時に、なんか衝撃を受けたというか、最初パッと一読した時、その文章すごい嫌やったんですよ。なんとなくパッと入ってこなくて、で、その文章に対するいろんな批判、こういうとこがダメちゃうかっていうのが頭の中いろいろ出てきたんですけど、その文章を批判してることがまさしくその評論文、その長井蘭さんの文章がこうすべきやっていうとこやったんですよね。
うん、
物事をそのまま受け入れるんじゃなくて、批判的な目で見ないといけないっていう、
うん、
それをスッとその人の言う通りに自分が実はやってるっていうのを気づいて、それがなんか私が物事をいろいろ客観視する、批判的に見るっていうのを意識するようになったのがその文章が最初ですね、その、はい、高校の教科書で読んだのが、精神科医の方なんですよね。それがなんかすごい残ってます。
大学時代にアテネフランセでフランス語を身につけ、フランスを留学もしてたって。で、奥さんが NHK ラジオのフランス語入門のゲストを務めてたルネ・ラガージュさんって。めっちゃフランス語の人なんだって。全然存じ上げませんでした。で、ここまで来ると三浦さんに振られるわけなんです
けど、なんですけどね、私あんまりこの人のこのコメントに感動してこうちょっと方向転換したっていうのはあんまりないんですよね。ま
あ、そんなにしょっちゅうある話じゃないと思います
、ね、そうですね。
まあ、でもそのなんかこの人気になったみたいな動画。
ああ、そうですね。ちょっと気になったというか、ちょっとその経営っていう話で言うと、その何ですかね、星野リゾート代表の星野さんがよくなんか経営で社長としてどういうことに気をつけてますかみたいな取材を受けた時に、私はもう教科書通りやってんですと。だから経営の教科書みたいなベースが持ってて、それをそのままやってますと。で、その中で何ですかね、一番私として共感を持ったのは、その教科書に載ってることの第一は、社長が社長らしくしない、多分平たく言うとフラットな人として従業員と接することに徹する、うん。だから、社長が社長らしくしてると、はい、そこにはイノベーション起こらないみたいな、ようなことを言ってたと思ってて、あ、それは僕個人としては共感持てるなっていうふうに思ったっていうのが最近のあれかな。うん、その経営についての、その映像で感じたことでした、
はいはい、うん。仕事先にあれが置いてあったんですよ。
うん、
芝生を、人工芝生を植えたロールみたいなのがあって、それバーって広げたら向こうに穴が一個あって、うん、で、うん、あ、これゴルフの練習するやつやってすぐ分かって、
はい、はいはい。
で、これ誰がこんなん持ってきたんですか、知らん。誰がこんなん置いてんの。で、これ、ゴルフボールとパターが持ってきたらすぐ練習できるやん、これって。で、その打つ真似して、これってあれやな、あの、社長室やな、って言ってて、あの、コンコン社長いたら、うん、入りたまえとか言うパターン。
いや、はいはい、そう、あれよくあったね、そういうのね。そうそう
で、社長ってあれせなあかんのかな、って言ってたんですよ。その、じゃあ俺社長になるんだ、まず経営学もあるけど、とりあえずパターとあれ買ってみて、机の前に置いといて、そうそう、誰が来てもまずあれちょっとやってるとこ見せなあかんのちゃうかって。いやー、ゴルフ4000円しな、とか言って、これ一生社長になることもないわ、と言うて終わるじゃん。
そこで悩むかって感じですよね。
いや、ほんまに。そんなんで、はい、まあ、関係ない話を思いっきりまたぶち込んでしまいましたはい。サイバードッグさん、ほんまに、俺がジョブズの話言うてんのに全然聞いてないやろ。いやいや、NHK の録画見た人はきっとね、フラーさんの話も感じてると思いますんで、これからの番組をよろしくお願いします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場、せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、 iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。 ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月15日火曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーボアー。